こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は11月11日ね、1が10個並ぶよということで、巷ではですね話題ですよね。ね、先日もう行きつけの居酒屋に行きますとですね、アルバイトのお姉ちゃんがですね、そろそろ11日ですけど足立さん、11日って何の日か知ってますかみたいなね声かけてくるんですね。1がいっぱい並ぶ日だろっていうような話してましたら、違いますよ、ポッキーの日ですよ。ポッキーポッキーどうすんの。11月11日の11時11分にポッキー食べるんです。はあ、ほんでどうなんの。いや食べるだけですよ。オチはないの。あ、こんなオチないですね。最近の若い人たちっていうのはね、オチがないねことでも楽しんじゃうんでしょうかね。まあ分かった、ポッキー買って帰るわみたいな話をしたんですけども、すいません、オチがないオープニングでございました。本日11月11日もどうぞよろしくお付き合いください。
Rock Channel。
はい、本日は A さんからいただきましたご質問です。浄化テクニック谷川坂上をやっているのですが、嫌な相手を自分に置き換えるところがどうしても納得できません。思い当たることもありますが、全くそうではないことも多々あります。例えば会社に挨拶をしない部下がいるのですが、私自身は必ず挨拶をしています。これは一体どう理解すればいいのでしょうかということですよね。ありがとうございます。この観念浄化というのね、大原則があるんですね。それは相手に感じるものは自分の一側面である、自分の中にないものは反応ができないっていうことなんですね。要するに相手に嫌だなって感じるのはそれが否定している自分だからなんですね。 A さんの場合ですと挨拶をしない自分がいる。でもそんな自分ではダメだ、挨拶ができない人間なんて社会の一員とは言えんということで、 A さんは必ず挨拶をするようにしているというわけなんですね。挨拶をしない部下に腹が立つのは、挨拶をしない自分というのがね、相手に映っているというわけなんですね。そんな自分なんか満たないわ、あっち行けというわけなんですね。関連浄化ね、で言っているこの合わせ鏡というのは、正面に一枚の鏡を置く、ね、そして自分の後ろ側にももう一枚の鏡を置く、ね、そして鏡を合わせるんですね。そうすることによって、で普段は見ることができない自分の姿が見ることができるんですね。要するに隠している自分、見たくない自分っていうのがね、正面の相手に映ってしまうってわけなんですね。なんてこと言うと、いやいや私あんな嫌なやつじゃないよ、俺はあんなことしないっていうね話をねよくお聞きしますね。でもね、言い換えると、あんな嫌なやつにならないように努力をしている、あんなことをしないように注意をしているっていうねことなんですね。ついついやってしまう自分がいるっていうことはね、自我は知っているんですね。はい、自我の仕事というのはこの人間社会でどううまくやっていくのかっていうことを考えること、要するに世当たりですよね。この世当たりが自我の使命。それに比べ生まれ持ってきた本能個性というね、あるがままの自分は社会性っていうのがね一切ないんですね。赤ちゃんのようにやりたい放題好き放題ね、そういうやつとこの人間社会をどうやって折り合いをつけていくのかっていうね、ある意味ね自我の役割っていうのは大変なんですよね。はい、ね、主役はあるがままの自分ね、自我はそれをあれこれとサポートをしてくれるっていうね、このバランスがねベストマッチングなんですね。でもね、親のしつけや学校教育っていうのは みんなね、社会性しか重視しない、ね、追求しないんですね。ですからね、自我がどんどんどんどん大きくなってくる、ね、そして善悪の観点でジャッジして思い通りにしようっていう超自我なんてやつも出てきまして、ね、あるがままの自分との小さく小さくなってくる。でついに主役の座を降りてしまうってわけなんですね。はい、真面目な人、ね、完璧主義な人っていうのはね、特にこの超自我っていうのが大きい。要するに善悪の観念がね、人生をがっちり支配してるんですね。そういう人は何々をしなくてはいけない、ね、何々してはいけないっていうことばっかり考えている、ね、脅迫観念が強いんで、とっても窮屈で小さな世界の中で生きてるんですね。そもそもですよ、あるがままの自分っていうのは昔ながらのアナログ、ね、それに対して超自我はデジタルですからね、そもそも合うわけがないんですね。だからガンガンぶつかり合う。でもね、ほとんどの場合っていうのはこの支配力が強い長寿が有利なんですね。このあるがままの自分を力ずくで破壊締めで押さえつけて勝利を獲得するわけなんですけども、何十年もずっとこんなことやってるわけですから、どっか当然おかしくなってくる、ね、うつやパニック、強迫性障害などね、心の病などになるわけなんですけども、それはね、おーい、バランス崩れてるぞっていうね、サインなんですね。はい、他人合わせ鏡は普段は見ることができない自分に気づく、ね、そのことによりまして、しっかり握っているこの善悪の観念や凶悪観念を見つけて手放していくっていうね、浄化テクニックです、ね、どんどんどんどんそうやって観念から解放されていくと、心が軽くてね、どんどんどんどん軽くなってくる、生きるのが楽になってくる、ね、しかも人間関係も良くなってくるっていうから、一石二鳥のテクニックなんですね。はい、なぜ人間関係が良くなるのかというと、人間関係っていうのは、ね、言い換えると自分関係なんですね。善悪の観念や恐怖観念で自分をガチガチに縛り付けてる人っていうのはね、相手に対しても自分の信念を押し付ける、強要するんですね。そうやってコントロールしようとします。ですからあっちでドンパチ、こっちでドンパチ、ね、争い事や揉め事が絶えることがない、ね、この長寿が落ちると相手を変えようとかね、コントロールしようなんて、そんなことを考えなくなりますよね。もしこれをね、お聞きの皆さんがですよ、お前は間違ってる、お前を変えてやるっていうね、人からそんな感じで何かを言われたら、どんな気持ちがするのかね、きっと攻撃された、否定されたってね、そう感じるはずですよね。すると目には目をということで反撃ののろしを上げるか、ね、しっかり心を閉ざして自分をガードするかっていうことになるわけで、結局相手に何にも伝わらないし、ね、それどころか敵を一人増やしただけっていう感じになってくるんですね。はい、この長寿が落ちてあるがままの自分っていうところに安住できるようになるとどうなるのか、ね、相手をそのままね、放っておけるようになるんですね。あーん、この人はそういう人なんやってことで客観的に見ることができる。ですからあるがままの自分を楽しんでる人はとってもドライっていうかクールなんですね。人によっては冷たいなーなんて感じるかもしれません、ね、それはなぜかというと、ね、人がね、何を考えて何をしようがね、あんまり興味がないんですね。するとだんだん人間関係がシンプルになってくる、ね、余計な付き合いをしなくなっちゃうんですね。ね、遊ぼうよ遊ぼうよ、うん、やめとこってそんな感じになってくる、ね、だんだん友達っていうのもただのラベルだったんだってことに気づいてくるんですね。ですから人間関係のトラブルに巻き込まれることもなくなって、心がいつも平安になってくるわけです、ね、と言いましても、人間業界というのは大変なところですから、ね、A さんのように部下に何かをしなきゃいけないとか、親御さんが子供にしつけをするっていうかね、そういうケースが多々あると思います、ね、でも先ほど申しましたように、頭ごなしに、ね、何か言っても相手は反発するだけですので、ここはですね、ちょっと一息入れまして、ね、部下に感じること、子供に感じることをノートに書き出してみてください、ね、そして他人は合わせ鏡をやってみる、ね、そういうことをお勧めしてるわけなんですけども、ね、そういうことを言いますと、善悪の観念を手放したらね、全てがどうでもよくなって大変なことになるんじゃないのっていうね、怒ってくる人がいるんですけど、全く問題ないですね。というかね、そもそも真逆なんですね。争い事もみ事はどうして起こってくるのかと考えると、結局のところ私は正しい、こっちが善だっていうね、崖がぶつかり合っている、ね、そうやって起こってくるんですね。もしね、この世の中に本当に善悪っていうものがあれば、ね、全ての人間がその善に従えばいいわけで、 戦争なんて起こるわけはないんですね。はい、この人間業界の善悪っていうのは自分にとって都合が良いのか悪いのか、ね、そういうことなんですね。ですから善悪の観念を手放したとしても、はい、ちゃんと知性教養っていうものは残りますね。すると私は正しい、お前は間違っているんだっていうね、超自我からではなくて知性と教養っていうところからですね、感情を挟み込まずに分かりやすく物事を相手に伝えることができるようになってくる、ね、すると、ああその通りですよね、はい、分かりましたって感じでね、不思議と相手も素直に受け入れるようになってくるんですね。相手に感じるものは自分の一側面である。自分の中にないものは反応ができない、ね、鏡を変えることはできないけども、鏡に映る自分は変えることができるわけで、ね、あるがままの自分を許し認めることができれば、正面の鏡である相手を許し、ね、認めることができるようになってくる、ね、そうなると自分が楽になってきますし、人間関係もどんどんどんどん軽く楽になってくる、ね、はい、この他人は汗かきのテクニック、ね、このやり方はガイドブック楽園へ帰ろう、ね、もう一つ、無料教材第1弾で公開していますので、ぜひ、ね、この理屈ではなくてですね、実際試してみて実感していただきたいなと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。